さあ始まりました BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるーくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます。 BMW チーフジーニアスのポルティです。
そして再びゲストはフィアーでございます。
フィアさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします
よろしくお願いします。はい、
じゃあ前回に引き続き、
そうですね、
M5 なんですね。
はい、 M5 コンペティション、
まあ、前回 M5 のことざっくりした歴史とか、
はい、
コンセプトとか、まあ私個人の意見とか、
はい、
そんなことを交えましたけども、
そうですね、
今回はですね、まあ主にやっぱりエンジン、
はい、
についてちょっと語っていこうかなと思ってます。
そうですね、
もうエンジンだけで本当に時間使い切れる自信があるぐらい、このエンジン、はい、魅力がとにかくあるエンジンなんですよね。
聞きたいですね、
はい、
ぜひ。
じゃあまずこの車のエンジン、ピストンレイアウトはどんなエンジンかわかりますか？
V型
10
気筒、あ、間違えた、8気筒です。
8気筒、よく気づきました。今は V8 ですね。かつてはすごい特徴的な音する V10 エンジン、10気筒エンジンが積まれていました、はい。まあ、今は V8 のその V10 の後ということで、はい、ツインターボですね、
はい。
でこのツインターボが非常に面白いエンジンなわけなんですね。
どういったところが、
まあツインターボなんですけど、実はクワッドターボみたいな効果を生むことができる、
はいはい、
そういうレイアウトの特殊なターボになっているんですよね、
はい。
まあいきなり本題入りますけど、
はい、
まあ、それでどういうターボかっていうと、まあ、V 型エンジンってこう右バンクと左バンクありますよね、
はい。
V 型ですか、4気筒4気筒がこう、
そうですね、
角度をなしてこう合わさっているような感じになります、
はいはい。
でその V 型エンジンっていうのは空気がどっちから入ってきて、
はい、
どっちに出てくるかっていうのが当然あるわけです。4気筒が2つ並んでるので、
はいはい、
着熱エンジンだと片方から入って片方から出るっていう、まあ、そういう構成になってますけど、はい、V 型エンジン、この M5 の場合は外から空気が入ってきて、 V 型、はい、V バンクの外です、
はい、
V の字の外から入ってきて、
はいはい、
で中にこう排気が出てくるんです、
はい。
で両方のバンクから出てきた排気がその中央の一箇所に集まるようになっていて、
はい。
で、ターボっていうのはその排気、エキゾーストマニホールドっていう排気が出てくるパイプのところに、まあ、設置して、
はい、
排気の力でプロペラを回して、で逆に空気吸い込むときにその内側バンクの方に一旦空気を導いて、
はい、
でまた外側に回してっていう風にして、
はい、
あの空気、排気の力を伝えてまたエンジンに吸い込ませてるわけですね、
うんうん。
でこの内側にターボがあるレイアウトっていうのは、やっぱりこのターボエンジンが全盛期になってる頃から編み出されたものなんですよ、
はい。
いわゆるホットインサイド V とかいう言い方をするんですけど、要するにそれまでは逆だったんです。あの内側から空気を取って、
まあね、
V 字の外側に出してたんですね。それを逆にしたんです。逆にすると、それを逆にしてこう中にターボが来たことによって、
はい、
ターボチャージャーをまあ近くに配置することができて、お互い2つのターボですね、
はいはい。
でまあそれがまずですねあるんですけど、
はい。
でさらに V8 エンジンのもっと深いところはですね、8気筒あるピストン、
はい、
これどういう順序で火をつけていくかっていうのがあるんですよ、
はい。
でこれ
にそんなのがあるんですね。
そうです、当然エンジンっては例えば6気筒エンジンだったら、はい、みんな一斉にバーンって火ついて、
はい、
ぐるぐる回ってまたバーンってついて、
はい、
っていうわけにはなってないと思うんですね、
はいはい。
こう順番ずつこう火がついて力を出した方がバランスいいじゃないですか、
はいはい、
って考えると思うんですけど、だから8気筒エンジンもそうなんですね。当然こう大体2回転でワンサイクルを終えるってことは、
はい、
2回転のうちのどこかで1回だけ爆発してるっていうのがまあエンジンですよね、
うん。
でそれが今8つに分かれてるので、
はい、
クランクシャフトがまあ、全体2回転するね、まあ、大体その 8気筒が均等にこう爆発するわけなんです、
はい。
なんですけど、まあ、8気筒のうちで確かにみんな均等に爆発してるんですが、
はい、
V8 エンジンっていうのはこの V の字の4つ組とこう4つが1つになった組1つと、
はい、
もう片方のバンク側の組、
はい、
まあ、この2組があるわけですよね、
うん。
そのお互いそのバンク内 てこう考えた時ってですね、はい、実はリズムがぐちゃぐちゃだったりするんですよ。
そうなんですか。
右側バンク左側バンク交互に右左右左ってなってるわけじゃないんですね。それどうしてかっていうと、まず背筋の順をきれいにするよりもピストンの動きをきれいにして振動を少なくした方がいいっていうのがまずあるんですね。
はいはいはい。
でエンジンがこうブルブルブルブル震えてたら高級車じゃないじゃないですか。
そうですね。
そうなんです。だから V8 エンジンでもそのバランスを直六ほどではないですけど、
はいはい、
直六より直六並みにいいのかな、ちょっと僕も知識怪しいですが、うん、まあ、とてもバランスが取れた形にするためにその肩バンク内では爆発感覚が一定じゃなくなっちゃうんですよ、
はい、
っていうのがまずこう V8 ある意味こう問題点なわけです。
そうなんですね。
問題点を抱えているんですけども M5 はそれを無理やり解決する方法を取ってるんですね、
はいはい、
で内側にさっき排気を集めると言いましたから、
はい、
あの右バンクと左バンクのエキゾーストパイプが要するに近いわけですね、
はい、
だからそれをお互いのバンクターボに導くときにこうぐっちゃぐちゃに、右バンクと左バンク、はい、普通はですねこう右だけのターボ左だけのターボってやってたんですけど、はい、それを右左交互にこうぐちゃぐちゃな配管にしてですね、ターボチャージャーにきれいに順番よくこう空気が入るようにしたんです。
なるほど。
だから実質右左右左ってこうきれいに排気が出てると同じように、
はい、
順番が違うならつなぎ方を変えればいいんじゃないっていうそういう簡単な発想で、
あ、まあ、そうですね、
そうです、作ったエキゾーストマニフォルドがついてるんですね。これはクロスバンクエキゾーストマニフォルドってカタログとかライセンスとか、はいはいはい、装備表に載ってるものなんですけど、
はい、それが今ご説明していただいた。
そうなんです。これがまあ他の一応メーカーにはない唯一無二な V8 エンジンのポイントになってまして、
じゃあ BMW の特性、
そうなんです、振動特性は優れているけれども排気特性も優れているっていう。普通はですね、まあ、例えば名前出してますけどフェラーリですね、はい、フェラーリのエンジンっていうのは、はい、フェラーリなんて別にエンジン揺れたって誰も何とも思わないわけですよ、
はいはい、
速くてかっこよければいいあと音がすごければ、
はい、
なんでフェラーリはもう排気重視で排気効率重視でこう V8 エンジンを作ってるんですね、はい、振動特性とかはもう二の次っていう感じ。
そうなんですね、
はい、でも BMW はこう例えば550、850みたいな、
はいはいはい、
高級車としての V8 の性格も要求されるので、うん、それをするわけに
は
いかないと、
はい、
でも排気はきれいにしてパワーはたくさん出したいので、そういうドイツ人はさすが頭を使ったわけですね。それがこのエンジン面白いところなんです。なので排気音が非常に独特なんです。他メーカーにないような。
あ、そうなんですか。
普通の V8 エンジンっていうのは、はい、例えばメルセデスの AMG とか分かりやすく、はい、ドロドロドロドロドロドドドドみたいなこう
イメージありますね。
太鼓を叩いたようなリズミカルな音がすると思うんですけど、
はいはいはい、
BMW の場合は排気をこうきれいに整えているので、
はい、
ボーっていう、こう結構綺麗な音が聞こえるなと思います。ちょっとせっかくだから、
ぜひ
鳴らしてみちゃいましょうか。ここ静かなのでスポーツの音にして、
中でも聞こえます。
まあ回してドドドドドじゃないですか。
確かに
電動音じゃないですか。
あ、めっちゃ綺麗です。なるほど、わかりましたね。
結構滑らかな音
です。そうですね、なんか途切れるような感じじゃないですかね。
結構車内静かで、実はスピーカーから作った音出してるんで、あ、そう、あの後ろで聞いた時、外から聞いた時の音はもっとなんていうか個性的なんですよね。
へ、
他になんというか似た音がする車は全くないっていう感じの音がするんですよ。まあ、これがこの
面白い、
そう、全部撮りの V8 なんですね。振動良くて排気もいい。
あ、知らなかった
ですね。 M5 のその前回で完璧なキャラクターって言いましたけど、
はいはい、
速さもあるし実用性もあるし、
はいはい、
高級車両としての側面もあるっていう、この V8 エンジンもそういうキャラクターを持って生まれた V8 エンジンなんです、
はい、
でさらにはまあ625馬力もうこの絶対的な数字、
うん、
もうこれがもう無理やり速さを物語ってるっていう。
625馬力はどこで体験できますか。
625馬力は
どういうチームで体感できるんですか。
まあ0-100 加速が大体この車 3.、ごめんちょっと数字怪しいです、はい、8、9とか3秒台だった
んですね、はい、そこまで出すとってことですか。
ベタ踏みしてると、
あ、
まあ、4秒足らずで速100キロになっちゃうということですよ
はい、はい、あ、そうですね、要するに、
はい、なの でベタ踏みする時間はわずか、普通に走ってる走行中加速するとかなら2秒前後ぐらいです、
うんうんうん、
もうそのたった2秒間ぐらいだけですかね。
そうなんですね、貴重な。
そうなんです、逆に2秒ぐらいで、まあ、要するに追い越しするのにちょうどいいスピードとかに一瞬でパッといいじゃんね。
そういうことか。
本当に、まあ、普通の車だったらこれ結構高速で追い抜きするとき
車間距離、時間かかりますよね。
そうそう、車間距離を意識して、あ、ここはこの車間距離だったら無理だなっていうところで、ね、F5 はいや、ここはいけるなっていう感じです。パーンと入れちゃうっていう。
かっこいいですね、それ。
それがまあ F5 を乗り込む、一般道で乗りこなす意味合いなのかなっていう気がします。まあ、あとはこの今度はタイヤの限界ですね、
はい、
前回625馬力必要ですかって言われて、まあ、レーシングカーとかだったらってボルティマオさんはおっしゃってました、
はいはい、
でも実際この625馬力を伝えきれるタイヤっていうのは
ないんですか。
特に発進、停止状態から発進しますとかいう時はもういきなり600馬力分を伝えたりすると、
はい、
まあ、当然ながら、
まあ、終わる、
そう、ホイールスリップしちゃって伝わらないんですよ、
なるほど。
逆にこれを抑えながら走ってタイヤの常にこうギリギリ、限界ギリギリをこう引き出しながら走れるっていうのは技術がいることでもありますし、で M5 はまあ現代の車らしく、それを制御技術、
はい、
ダイナミックトラクションコントロール、 M ダイナミックモード、
はい、
そういったことであの解決してるんです
ね、はい、
なので一応誰でも引き出せるようになってるんですが、加速するときとかは特にこの625馬力を使うってことはほとんどないんです。
そうですよね、
そうです。
だからイメージも湧かない。
そういう感じだと思います。
そうです。
じゃあどこで出るのかって言ったらもうそれは最高速です。今度は
もう一回、
最高速、
最高速、
最高速が一番速いですね。
はいはい、
最高速ってどうやって決まるかっていうと、
はい、
車が持ってる最大出力、まあ、バイキス、
はい、
これと空気抵抗で決まるんですよね。空気抵抗の大きい車ほど、まあ、たくさんの馬力が必要になる、
はい、
スピードを出す。
そうですね。
で逆にめちゃくちゃ速いスピードを出すにはもうとにかく馬力が高いエンジンを積めば、
はいはい、
それだけなんですね、
はい、
この車が生まれたドイツにはアウトバーンがあります。
そうです
ね、アウトバーンって新幹線クラスの最速クラスになるっていうには、まあ、当然必要な数字でもあったりして、
はい、
この車 M ドライバーズパッケージを装着すればリミッターは拡大されて時速305キロまで出ます。
はい、やばいっす、
300キロですよ。
やばいっすね。
やばいっすね。でもこれ普通に出せちゃう車ってことなんですよ。
そう、
それが
そう
なんです、すごいわけです。
300キロ出してもそのタイヤはやられないですか。
そうですね、タイヤってのはむしろ、ま
あ、
そう、発進とかの方が、
足
のコーナリングとかの方が必要で、高速出てるとむしろ今度は車が空気の力で浮いてきちゃうので、
あ、
その浮きをいかに減らすかみたいな、こうボディのデザインの方が重要になってきたりしますよね。
面白いですね。
この車も派手なパーツとかウイングとかでこう分かりやすく車を地面に押し付けますっていうパーツじゃなくて、逆にこう空気が下に入らないようにしたりして、そういう、まあ、ちょっと工夫をして空気抵抗をそんな上げないようにしつつ、
はい、
最高速が出しやすい、空気抵抗少ない形にしてるんですよね。
浮いちゃうっていうのも不思議な感覚。
これはまあなんていうか、早い話、国産車とか、
はい、
レンタカーで借りて、まあ、なんでそんなところで
確かに
もう最高速で180キロまで目指してみると分かりやすいですけど、
行きますか。
いや、もうハンドルがフラフラして
き
て、
あ、それはなんか分かります。
それはやっぱり車が浮いてるのもあるし、まあ、もともとステアリングがその直進安定性がない作りだったりすることも関係してます。
まぶれちゃったりしたり
とか、でも空気の力、特に風が強い日とかはもろに影響を受けるので分かりやすいはずですね。その状態で例えばこうコーナー、カーブとかかかるの結構危ないわけですよ、
はいはい。
タイヤの力っていうのはこう上から押さえつけられてる力に決まるので、
はいはいはい、そうですよね。
そうなんです。浮いちゃってるってことはタイヤの
効かない
ポテンシャルも、そうそうそう、全然出てこないというか。
怖いですね。
M5 は逆にこの V8 エンジンと大きいボディで結構重いっちゃ重いですよね。
ずっしりしてるイメージ。
カーボンパーツが軽量化して、実は2トン切ってて、
はい、
段乗りめちゃくちゃ軽い車なんですけど、 もともとの車重がこううまいことタイヤの力をひねしてくれるように設計されているので、はい、まあスピードが出てもある程度は大丈夫ですね。計算され尽くされた設計になっています。
なんとなく M5 の分かってきましたね。
分かってきました。そう、 V8 エンジンは V8 エンジンで最高まで高めて、
うん、
でそのタイヤの限界を使い切るっていうところまで行ってしまっているというのはまあこの M5 なんです。
そうですね、
まあ、M3、M4 もそうなんですけど、また車重が違うことによって対応する車速とかも変わってくるみたいな、
はい、
そんなところですね。
奥が深いですね。
奥は深いです。奥は深いというか、まあ理論的な世界ですから。で実際この V8 エンジンは M8GTE に搭載されて、まあ、だいぶ改造されてましたけど、
はい、
レースで、まあ、大活躍してます、
はいはいはい、
まあ、結果残してないんですけど、
はい、
まあ、このエンジンを、まあ、ちょっと改良するだけでそのレースでも全然通用するエンジンになっちゃう。
そう
ですね、M5 のてか M の車の基礎コンセプトですね。レーシングカーの技術を日常に、まあ、それはまあちゃんと味わえてますので、
うんうんうん、
なんか看板だけじゃないって感じです、
はい、
エンジンすごいです。であとはもう一つ言わせてほしいのが 4WD って書いてあるところですけどね、
はい、
あのこの車は先代まで FR でしたけど、まあ、MX ドライブということで駆動方式を切り替えられる4駆にしました、
はい、
2輪のタイヤで625馬力伝えるので4輪で伝えるのでは1つのタイヤあたりの負担っていうのは当然軽くなります、
はいはい、
半分になります。
そうですね、
ただそれだけ伝えられるってことにもなります。純粋にそうそう、パフォーマンスアップができます。
そこが一番の理由なんですか、4駆の良さというか。
そうです、4
駆を作ったっていう。
肉だったらそれ以上パワー上げてもしょうがないし、逆に
負担が増えちゃう。
そうなんです、パワーを上げるた上げてこうタイヤにタイヤがこう力を伝えてくるようにして、ね、バネを硬くしたりする、
はい、
そうすると乗り心地が悪くなって、
そうです、
ね、M5 のキャラクターがちょっと怪しくなってしまう、
はいはい、
まあ、そういうこういろんな問題からまあ、4駆が採用されたってことです。
なるほど。
仙台までの FR の M5 乗ったことある方なら分かると思うんですけど、 あまりにも危ない車です、ね、ちょっと踏むと後ろサッとこう滑っちゃうんで、その一瞬でタイヤがもうああもうダメってこう根を上げてしまうんですよね。それでもいくらパワーがあるエンジン積んだところでこうシャーシがそれをタイヤがそれを使い切れてないっていう、
バランスが結局悪いってことですよね。
そうなんです、それはとてももったいないことなので
、
満を持して 4WD になって、
はい、
馬力もまあ約60馬力ぐらい、先代の560馬力、はいはい、625馬力めっちゃ高
いですね、はいはい、
まあ、先代の最後に FR でコンペティションパッケージついてて、
はい、
600馬力までいってた限定車とかあったんですけど、
はい、
まあ、あの車とかどうやって走ってたんでしょうかどうじゃないですか、ちょっと安心して踏めない車
なんです。危ないですね。
この M5 は大丈夫、安心して踏めるし、だからボルティマオさんもそうそうそう、どこで使うのって言って試しにどこでもいいから使ってみるっていうのはできちゃうところなんです
そんななんか重役を
いやでもなんか逆に肩の荷降りたんじゃないですか、どこでもできるんですよ、
まあ、そうですね、確かに、
はい、私が
ここじゃなきゃいけないのっていうのがないっていう、
それがまあ M5 がよりこう乗りやすい車になったっていうことでも
ね、は
い、
そうですね、
ということで
ありがとうございます。
情報量が多かったですか。
いやでもエンジンに関しては私もちょっと、まあ、苦手って言ったらあれですけど難しいなって思ってる部分なので、
そうですね、
ちょっと勉強になりましたね、だいぶ、
まあ、こういう話をされることがそもそもやっぱり楽しいなって感じる方は、はい、
ね、
かなりいらっしゃると思います、
うんうん、なんかなかなか自分じゃ、まあ、聞く機会もないし勉強するのも大変っていうのもあるし、
ね、
はい、面白かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは到着しましたので、はい、今回の
便利ですよね、カメラもついてて。
そうですね、
なんかアシスタンスもハンズオフもついてます。
本当に完璧ですね。
完璧ですね。はい、到着しました、
はい、到着しました。ということでこの辺りで終了いたします。静かですね。
静かです。
はい、お相手はポルティと
ピアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。